男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
あージャンプ読んでゴロゴロしてーなー、ポンです。
世の中全部種状態のエナジー、よろしくお願いします。30分読書のコーナー。本一冊丸ごとを読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに完読した後の感想や読みどころを語ります。ということで今回は知られざるプロの世界を描いた漫画スペシャルということにしました。お先週はね、最近単行本が発売されたばかりの漫画スペシャルってしてたんですけど、ちょっとなんか今回読んだ3冊をまとめてみると知られざるプロの世界みたいなの描いてるなと思ったので、
うん、どんな本も最初は必ず1巻だからね
そうそうそうそう、はい、まあまあ、最近っていうところがね肝だったんですけど、
最近っていつで
ちょっとね
、はい、プロの世界
1年ぐらいの話です。
はい、
はい、ということでまとめてまいりましたので監督編を参ります。ということでですね、先週読み始めた、30分で読み始めたのが、九条の滞在かな、正式の名前忘れちゃった。九条の滞在という話で、漫画でございます。真鍋昌平先生、まあ、闇金牛島くんをね、書かれた方としても有名ですが、その人の漫画でございます。ちょっとざっくりと説明読みますね。法とモラルの極限ドラマ、国民的ダークヒーロー漫画、闇金牛島くんの真鍋昌平最新作。なぜか厄介な案件ばかりを引き受ける弁護士、九条滞在。鼻炎持ちのバツイチでビルの屋上でテント生活をしている偏屈な弁護士だ。主な顧客は半グレヤクザ、前科持ちなどきな臭い人だらけ。ネットでは悪徳弁護士と罵られながらも磯弁のカラスマとともに依頼人の擁護に努めるということで、まあどちらかというと闇金牛島くんの主人公みたいな人、主人公というかあそこら辺で描かれてきたような人たちを弁護する立場の人を、まあ、主人公にしているというところで、まあ一般的にね、いわゆる弁護士ドラマとかで描かれるような登場人物とは違うわけですね。逆側でなんかよく、まあ、ドラマの中で敵側として描かれそうなキャラクターだったりするんですけど、そういったまあ弁護士のプロ、そういう当然弁護士もいるわけで、そういったタイプのプロの弁護士の世界を描いているドラマ、漫画だと思います。そういう意味ではまあリアルの弁護士の一角っていうところですね。弁護士という仕事の一角としてのリアルは描いているものである。でまあ悪人とされる、世の中的には悪人とされるものの弁護も立派な司法というか、弁護士としての活動の一つでもあるよなってことが描かれている話だったりします。まあその悪人というか、そのまあある種犯罪を犯してしまう人たちの描かれ方の嫌な感じがやっぱり闇金牛島くんの真鍋先生なんてうまいんですよね。すごくこう読者の気持ちをこう嫌な感じにさせてからの、別にスカッともしない、でもやっぱ法律っていうものっていうものは得てして誰しもに対して平等ではないというか、こういうふうに決まっているっていうルールのもとにおいて裁かれる裁かれないっていうのはジャッジされてしまうというところの、まあ今現状のね社会自体のその歪さ、不公平さみたいなものを浮き彫りにさせるような話になっている。かつ、まあ、現実の事件でね、あなんかこういう感じの事件あったなってこう思い出させる。でもその具体的なキャラクターとかはそこには、まあ、同一させてない、同じではないんだけれども、なんか読者に対してはその現実の事件というものも想像させるような作りになっているっていうところがすごいなと思ったりしました。でまあ悪の話なんですけど、まあ当然その悪からは僕たち自身が身を守るというか、向こう側が使ってくるテクニック、法律をこう盾にして自分たちの罪を認めさせないようにするためのテクニックみたいなものをある種開示することによって、僕たち自身もこれを読むことによってそういうものに巻き込まれた時に自分自身を身を守るような手段ということを考えさせることもできるという話になっている。だから単にこう悪の弁護士っていうものを描くだけじゃなくて、そこからまあ反対に法律っていうものを正しく使うとすれば、こういうふうに自分自身の身を守ることもできるんだよっていうことをまあ教えてくれるっていう意味では、犯罪を犯す側じゃない僕人間にとっても役立つような知識というのが多く含まれている漫画なのではないかなと思ったりもしました。なんか印象的なセリフとしては、法律は人の権利を守る、だが命までは守れないとかね。法律と道徳は分けて考える、道徳上許しがたいことでも依頼者を擁護するのが弁護士の使命。 私は依頼人を奇善や善悪で選別しない、ただ法律の世話はできるが人生の面倒は見られないとかね、そういう弁護士ならではの、まあここを法律で守りたいところはあるけれども、そこはなかなか踏み込めないとか、弁護士という仕事の、まあある種のジレンマみたいなのも描いている作品だったりするのかなと思います。で続きまして、これまた色合いはかなり違う作品なんですが、地丸地球の運動についてという漫画でございます。結構これまあいろんな賞とかの候補にもなってたりとかして話題を集めてる作品なんですが、ちょっと簡単に説明を見ますね。舞台は15世紀のヨーロッパ、異端思想がガンガン火炙りに処せられていた時代。主人公の神道ラファーは飛び級で入学する予定の大学において、当時一番重要とされていた神学、神の学問ですね、の専攻を皆に期待されていた。合理性を最も重んじるラファウにとってもそれは当然の選択であり、合理性に従っている限り世界はちょろいはずだった。しかしある日、ラファウのもとに現れた謎の男が研究していたのは異端思想ど真ん中のある真理だったということで、まあこれは、天動説と地動説の、まあ、地動説の地なんですね。地動説についての話で、当時この漫画の中では神教と、まあ、称されてるんですけど、まあ、明らかにキリスト教で、キリスト教の考え方からすると、異端とされていたその地動説というものに、いかにこう、まあ、魅了されるというかね、そこから抗えない。もちろん、その地動説を主張すると処刑をされてしまう、拷問を受けるっていう時代なんですけれど、そこから抗えない少年と、まあ、その少年が出会う、まあ、謎の男の話だっていうところではあります。で、まあ、地動説みたいなもの、まあ、さっきプロの話でまとめてましたけど、ある種そういうものを学問として追求していく人たちの物語として、僕たちというか、一般の読者にとってはなかなか触れられないような考え方。なぜ彼らはそんな身の危険を冒してまで、その世界にのめり込んでいくのか、その学問を追求していくのかっていうところが、まあ、描かれていく作品でもあり、当時のキリスト教っていうものの、今から見るとかなり異常な、その異端の思想とされるものをどんどん処刑するという姿勢みたいなものも知るという意味、まあ、もちろん歴史として事実あったことではあるので、そこを描かれているというところではまた違う見方、まあ、今のキリスト教とはねだいぶ色合いが違う、まあ、もちろんその昔ながらのキリスト教が残っている地域とかね、人々っていうのはあるんだけど、そことは違いつつもそういう歴史をたどってきているっていうことを知るということは大事なのかなと思いました。で、実はこれね、1巻から2巻に行くところで結構重要なこう切り替わりというか、と思ったところは、これは少年時とか、その謎の男、その地動説に魅了されていく謎の男が主人公ではないっていう話なんですね。そこのちょっとびっくりしたところ、誰が主人公なのかっていうところをぜひ。
はい、ごめんなさい。
大丈夫です。はい、大丈夫です、はい。誰が主人公なのかっていうところが、キーになっていく作品になっています。はいはい、で続きましてですね、3作目、メダリストという作品でございます。これはフィギュアスケートの世界を描いた漫画になっていて、ちょっと説明読みますね。人生2つ分かけて叶えたい夢がある。夢は破れた青年司と見放された少女祈り。でも2人には、誰より強いリンクへの執念があった。氷の上で出会った2人がタッグを組んでフィギュアスケートで世界を目指すということで、まあ、これはさっき言ったとおりフィギュアスケートの世界、フィギュアスケートのプロの世界というものを描いている漫画になっていて、まあ、主人公が、まあ、他のこと、フィギュアスケート以外のことは何もうまくいかない、学校とかでも周囲とのこう関係性がうまく築けていない少女が主人公で、それを支える青年がもともとはプロのスケーターだったんだけれども、今は夢破れて、指導者になっている司という青年、その二人の関係性を描いているもので、まあ、僕たちもそのフィギュアスケートって一般のね読者だとフィギュアスケートの世界、まあ、キラキラした世界で羽生くんとか荒川さんとかいろいろなプロプレイヤーの美しい演技とか見てるけど、その背景においてどういうふうに育ってきたのか、特に幼少期とかね、フィギュアスケートの世界っていうのは結構まあお金がかかる習い事としても有名でとか、かなり幼少期からその練習を積んでいないとなかなかプロにはなれないとかっていう話があったりしますけど、そこら辺の背景を描いているものです。スクールを舞台にして、それ それぞれ、さまざまな少年少女が、切磋琢磨して、互いに競い合いながら、それぞれの技を磨いていくという話になっています。で、まあ、この設定としてね、プロとしてうまくいかなかった人が、フィギュアスケート以外に何もできないんだけど、フィギュアスケートについてはものすごい才能を持っている少女を育てるというストーリーが、なんともこうカタルシスを呼ぶというか、よくね、プロの世界でも選手としてはなかなかうまくいかなかったけど、その指導者としてすごく成功した、まあサッカーでいうとモーリーニョ監督とか多分そういうタイプだと思うんですけど、そういう存在をちょっと重ね合わせられるような、現実世界でも全然そういう話っていうのはあるし、もしかしたらなんか俺、この話ってどこかしら現実のプロフィギュアスケーターの話をモデルにしてるんじゃないのかしらと思うぐらい、その作品としてのリアリティはありつつ、でもキャラクターがみんな可愛いんですよね。登場してくる人物、いろいろなキャラクター、それぞれ個性的な人たち、選手でも指導者でも出てくるんだけど、それぞれがみんな可愛らしい、そのちゃんとこのフィギュアスケートの世界を描く漫画とちょっとギガ的にコメディ的に描くところをうまく切り分けられてる作家さんなので、すごく見てて楽しい作品にもなっていたと思いました。ちょっと印象的な言葉としては、練習に基礎、挑戦、バレエ、ダンス、陸上トレーニング、何をどれくらい取り入れて何を捨てるか、一つ一つの小さな選択が大きな枝分かれになり、将来かけがえのない世界に一人だけの個性の選手のあなたを作るんだという、まあ本当に若い頃からいろんな練習をしてくる。でもその中で何をするか何をしないかということをいかに判断してすると、まあね、今現状フィギュアスケートの中でもタイプ全然違う、表現力がすごい人もいれば、演技がすごい人がいれば、体の使い方がすごい人がいる、いろんなタイプのフィギュアスケーターさんいらっしゃいますけど、それぞれがどういう道をたどってきたのかっていうことにも想像させるという意味で、このまたフィギュアスケートの世界っていうものを新たにこう違う視点、違う切り口から照らしてくれるような作品になっていると思います。あと、そうだ、ごめんなさい、そうだ、地の方で印象に残った言葉、いくつかだけちょっと紹介しますね。神が作ったこの世界はきっと何より美しいとかね。神、神学っていうものは、地蔵説というのは否定するものではない。実はその地球を取り巻く宇宙そのものっていうのは美しいものなんだっていうことを、神学そのものを否定するものじゃないんだよっていう考え方をその男の方はしていたりとか、あなた方が相手にしてるのは僕じゃない。それは知性だとか。僕自身、その地蔵説を追求する僕自身ではなくて、知性との対立として、神学っていうものは、残虐な行為に、陥ってるんだって話とかね。僕の命に代えてでもこの感動を生き残らすって。感動っていうのは地蔵説とか、まあその宇宙そのものの美しさに対する感動っていうものですね。そういう姿勢みたいなものが、まあ描かれているような作品でございました。ということで、一応3冊、知らないプロの世界を描いた漫画ということでまとめてみましたが、ポンさん、どれか読んでみたくなりましたか？
そうですね。
弁護士、地動説、フィギュアスケート。
ちょっとくくりにはあまりにもでかくはありますけど、まあ地動説の件は、まあなんかね、よく昔のその歴史では習いますけど、実際どうだったんだろうかっていう意味ではわかんない感じもありますんで。まあ、現代だとさ、大体のことがこう、科学的に説明されてるみたいな状況だから、あんまりピンとこないみたいなところも実はあるんだけれど、うん、例えばコロナとかさ、まあ、放射能とかさ、もっと細かく言えば、ああいう教育法がいいとか、健康食品とか、信じられるものってどこにあるのかな、みたいなところで、これ、でも、どっちの立場に立つのかって結構難しいんだよね。後で、本当はこっちでした、とかって言われると、あ、そうですか、みたいなことになっちゃうから。
実は天動説でしたって言われてる可能性もなくなかったですからね。
そうそう。いや、ね、裏の裏に行けばそういうことも、まあ、そんなに別に、単に否定したいわけじゃなくて、やっぱ当時の価値観とか、その時の空気感っていうものが、やっぱり占める力っていうのは、科学よりも強い場合もあったりするわけですから、ね、だからそういう意味では、どんな風にそれを描いているのかなという意味で、この地球の運動について、これちょっと気になりますかね。
ありがとうございます。今聞いたと思いますけど、ちょっとだからこの考え方って、今中国が行っているような、その他国、特に違う宗教に対する残虐な行為とかをちょっと重ね合わせることもできるかなとはちょっと思いましたね。ウイグルとかの話。
まあね、うん、その中国のことははっきりわからないけども、少なくとも日本でも鎖国みたいなことで、その攻撃ではないけど、逃げる形でそれを抑えたり、うん、もちろんね、キリスト教に対しては厳しく迫
る、ね、かつてはね、やってましたからね。
しましたよね。
うんうん、そこら辺も重ねて見られるような。ちなみに、いずれもまだ1巻、チーは2巻まで出たかな。メダリストも最近2巻出るのかなくらいの感じなので、全然まだまだ追いつける、九条の大罪は最近出たばっかりなので、追いつける作品ばかりなので、よかったら読んでみてください。では続きまして30分読書ですね。今回も漫画にさせてもらっております。一応漫画家を描いた漫画スペシャルになる予定です。ちょっとまだ未定ですけど。で、30分1冊目としては、狭い世界のアイデンティティという作品、押切蓮介先生が書いている漫画でございます。紹介としては、この腐り切った漫画業界の中で漫画家としてのし上がるには漫画力だけでは足りない、棒の力で漫画業界を邁進せよということで、始まってすぐにですね、なんか持ち込みですよ。いわゆる出版社に対して希望を持って、こう漫画の持ち込みをして、これから作家になるんじゃ、漫画家になるんじゃって言ってる人が、いきなりビルの窓からこう突き落とされて、下にこうなんか針みたい、針っていうかすんげんでっけえ、こう、鋭利なものが並んでるところに刺さるっていうところから始まるっていうね。結構残酷なシーンから始まるんですけど、まあ、その、漫画家の世界ですね。まあ、押切先生もいろいろな過去にね、現実世界でご苦労なされてきた方なので、そういう残酷であり、恐ろしい漫画家の世界を、かなりこう、極端な感じでですね、描いている作品になってます。ちょっと絵の感じとかが、バキとか、なんて言うんだろうな。まあ、押切先生の過去作品とかも、まあ、もちろん思い出させるようなものではあるんですけど、暴力にまみれた漫画家の世界 を描いていたりして、ね、面白くもあり、でも現実ここまでこう、極端ではなくても、まあ、その、方向性としては近いこともあるんだろう。編集の残酷さとかね、もうあるんだろうな、とかっていうところは描かれている作品だと思うので、ちょっとこれから読んでいくのが楽しみでございます。
はい、他何冊か紹介
するかもしれない。はい、そうですね。また3冊ぐらいいくかなっていう感じでございます。
はい。
はい。では、続いてポンさん3分読書お願いします。
はい。今回はですね、漫画スペシャルということで、講談社のモーニングの、サイトに上がってたやつですね。1F 福島第一原子力発電所労働期という作品ですね。
はいはい。
はい。ご存知の方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、まあ、福島第一原子力発電所が、まあ、この2011年3月の震災で、まあ、ぶっ壊れちゃいまして。で、これを、まあ、じゃあ直しましょうかってね、言うんですけど、それは簡単なことではないんですよね。つまり、被爆してしまうという条件があって。で、それに対して、一体じゃあ、それ現場どうなってるのか。で、もちろんね、この、震災の時のこの原発の問題はみんな注目してたんだけど、じゃあそこに行って働いてる人ってどういう状況なのかって、実はあんまり語られてなくて、まあ、当時から言えばもう10年経ってるんで、結構いろんな言葉では、箇所箇所と語られてるんだけど、でもなかなかまとまったものがなくて、で、まあそういうのは本だとか、一部のドキュメントなどで見ることはできるんですけど、この、作品は漫画で、まとまっているというですね、ことなんですよね。辰田和人さん、龍に田んぼに一人と書くんですけど、まあ、漫画冒頭でも述べられるんですけど、これは仮名ですと。つまり、まあ、本名がちょっと使いづらいんだというふうなことで、実際これ作者の方が、自分は、じゃちょっと原発のところの、仕事をしたいんだということで、これ多分ハローワークなのかな、に行って、お願いをするんだけど、結局1年ぐらいできなくて、1年後に、やっとまあ入れるみたいなことで、この漫画の冒頭を見る限りだと、 本気ですかとかっていうふうにね、職員の方がリアクションを取ってたりするんですよね。原発に仕事したいっていうとね。うん、まあ、そんなところから始まっていくものです。で、まあ、いろいろ読んでいくと、まあ、ともかくディティールがすごく詳細というか、こういう風なんだ、あ、こんな風に、こんな現状に、あ、でもこういう風にコミュニケーションを取ってるんだ、みたいなこととかが分かったりとか、実際に入るまですごく段取りが多くて、こう、入るスタッフ同士で相互に確認するみたいなこととか、背中にシールポンと貼るシーンとかね、あ、なんか生々しいなと思うんですけど、まあ、読む、これ、別にこう、何、思想的にこういうふうにあるべきっていうようなことを語ってるというよりかは、現実どうなんだってことを、やっぱこう、なんていうかな、粛々とあわあわとこう飲み込んでいく本なのかななんてちょっと思ったりしてですね。で、今回思ったことっていうのは、まあこれどなたかおっしゃってたんですけど、まあね、10年経って忘れちゃいけないみたいな話とかよく聞くんですけど、いや、それよりそもそも知らないこといっぱいあるんじゃないのかっていうふうな話があって、まあ当然僕ら現場にいるわけではないところもありますし、それは、この福島の件に限らずですけど、世界の様々な問題について本当にこう目立つ一点しか知らなくて、で、それについてその目立つ一点で結構、議論を交わしてしまいがちなんですけど、実はその中にディティールがあって、そのいいとも悪いともはっきり言えないことがいっぱいある。でその辺のところを見逃しているんだろうなーってちょっと改めて読んでちょっと思い出したっていう感じなんですよね。そう、うん、なんでまあこの本に限らず僕らが見てない世界をまあ見る機会があればやっぱり覗き込んでいくようなそういう気持ちでいたいなと思ったという話です。以上です。
なんかタスタさん自身のツイッターでもなんか流れてますけど、この前のね、サンドイッチマンが、うん、お風呂いただきますという番組の中でね、うんうん、1F の中に入ったってい う,、はい、あれありましたけど、なんかやっぱそこら辺と照らすとね、今だからこそなんか知れるというか、映像としても見られるようになったっていう現状はあると思うので、そう、このタイミングでまた、僕も発売された当時に多分読んでるんですけど、ちょっと今、内容を結構忘れてるなと思うところあったので、ちょっとまた読み直したいなと思いました。
うん、はい。ちなみに知らないことで言うと、なんか、ね、イタリアン事情の漫画なんかもあって、あ、なんか、いろいろこういう分野、ね、うんうん、漫画で読むこともできるので、まあ、そういうふうな視点で探してもいいかなと思いまして。
うん、
はい。
では続いてポンさん30秒読書
です。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、一気にやってしまいましょう。私がですね、独学大全をですね、最後まで読み切るまで、この番組が続くのかわかりませんけども、ちょっとずつ読み進めている記録をお届けしています。今回は、88ページから91ページまで読んだというところでですね。
はい。
動機づけを高めるっていう冒頭のところで、こう、ムチ君とおじさんの話、お父さんの話がね、あるんですけど、ここでね、うん、やる気を出して頑張りましょうってよく言うじゃないですか。なんか勉強でも、仕事でも。はいはい、いや、違うんだと。うん、ここで語られてて、うん。やる気じゃなくて、まず行動せよと。行動したらやる、うん、あ、行動して、いい結果、まあ、成功したとか、まあ、何か分かったとか。答えが出たとか、うんうん、でそれでやる気が出るんだと、でそれで行動するんだ、そういうふうなスパイラルで考えた方がいいんじゃないかっていうふうにここに書いてあって、まあそのいい結果っていうのがスモールステップみたいな、いきなりハードル上げちゃうといい結果出ないから、ちっちゃいところから始めたかな、うん、みたいなことがまあ書かれているということで、確かにそうだと思いました。毎回そう思
って。まず動いてごらんと。
そうそうそう。いいですね、まあね、なんか、でもね、やる気スイッチを押してくださいっていうふうな気持ちもわかりますけどね。
うん。
うん、なんてこと。
動くとね、確かになんか。はい。
はい。
では続いて。
はい。続いて。では最後に、読書ニュースです。はい。はい、番組で皆さんの読書の、なんか、やる気をね、起こさせるようなニュースをお届けしていますが、まずはですね、仙台短編文学賞というものが、賞が、まあ、決定しまして、これ今回で第4回になるそうなんですね。なんかですね、審査員には伊藤聖光さん、 も入っていて、東聖子さんって、ね、うん、なんだっけ、震災ラジオだっけ、
はい、違う、はい、想像ラジオ
か、想像ラジオかなんていう作品もあったりして、はい、ね、あの文学の世界も震災を経て、東日本大震災を経て、やっぱ結構いろんな形で表現を始めたり、もしくはちょっとね、ペンが止まっちゃった人とかもいたりとか、そういう話もよく聞きますけど、
最近福島モノローグっていうね、うん、福島の方々にいろんな話を聞いている本とかも出してますね。
うん、ね、本当にたくさんあるんですけど、これはですね、まあ仙台で短編文学を、まあ、募るということで、今回の作品賞を取ったのは海とてもという作品、女川出身の方の作品だそうですね。主人公は海辺の町の観光案内所で働く20代の女性。東日本大震災の津波で母が行方不明になり、遺跡と、懺悔の念で10年経つ今も体験を話すことができない。だが町の語り部の人々や再起を目指す父の姿にこわばった心が変化していくというところで、まあね、無論様々な形で表現ありますし、インタビューとかでね、こう聞くとかもあります。NHK とかでもね、今回もすごく丹念に話を聞いてたなという印象もあれば、いや、でもあれまだまだ部分的だというふうな意見もあるでしょう。そんな中でもこういうね、なんか文学作品としてまとめる、多分その、一口には語りきれない気持ちを、まあ、書いているという意味では、こういう文学でアプローチとして知るというのも、なかなか意味深いのかななんて思ったりもします。ということで。
これは、河北新報の新聞と、うん、震災学という本とか、あと、カッポ、仙台カッポという雑誌に掲載されるんですかね。
そう、なんかね、うん、見やすくするんだみたいなこともちょっとサイトには載っていたので、ウェブで出るのかちょっとわからないんですけど、うんうん、一応受賞式が4月10日とあるので、その前後で、うんうん、何らか公開、販売されるんじゃないかなというふうに思います。
去年の一応大賞は雑誌新潮に掲載されたみたいですね。
あ、そうなんですね。うん、はい。じゃあ、まあ、うん、今回もなんか
出賞ちょっとわかんないですけど。
そうですね。うん、はい。そしてもう一つ、これもちょっと関連ですけど、東日本大震災の影響と出版業界の動きということで、本の引き出しというサイトの中で、うん、まあ、書店がどういうふうにその時動いたかっていうことの紹介が載っています。まあ見るとね、うん、書店の本が全部倒れてしまっているみたいな、そういう写真なんかも出てきて、まあ無論様々なところで被害はあったわけですけど、本屋さんはね、なんか、優先順位としていろいろこう言われる面もあるんでしょうけど、なんかこう印象的な言葉があって、生きていくだけなら本は必要ないかもしれない。でも、衣食住だけでは満たせない力を本は持っている。私たちが扱っている商品はそういうものなんだなと改めて感じたよと、ある書店が話してくれたということで、なんかね、こう不要不急なんて言葉もありますけど、まあもちろん我慢できることは我慢しようって、まあ理解はするんですが、やっぱ自分にとって必要なことって人によってやっぱね、ちょっとずつ違うから、自分の大事なものを、やっぱり大事にできる方がいいなぁなんて思う意味では、まあ本が好きな人とかね、まあ自分のこの本みたいなのがあれば、それは愛すことを全然やめなくてもいいのかなってちょっと思ったりもしますが、まあちょっとこんな記事もあるので、お読みいただいてもいいかなというふうに思いました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。30分読書は以上でございます。今回は知られざるプロの世界を描いた漫画ということで、九条の滞在、地球の連運動についてメダリストの3冊。そしてポンさん30分読書、3分読書では、1F という漫画を紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
ちょっと独学大戦のペースが遅れてるっていうね、ハガキが僕の心の中で届いてますので、頑張りたいと思います。ポンでした。
タネラジまた。